金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、皆さんとこの12月今年最終の月を迎えて、3日となりました。まあ最近時間が経つ、日にちが経つのを早く感じるようになりましたよね。まあ、最後の日が近づいておるんだろうなと思ったりするんですがね。人間は皆平等なんですね。何が平等かというと、必ず死ぬわけです。 100% 死ぬわけですね。例外はないわけですから、そういう意味では平等なんですね。だからただ命の長い短いかはいろいろあります。その短い命は短い命、長い命は長い命として、自分が神様からいただいた寿命としてですね、これを大切にしなきゃならない。大切にするということはどういうことかというと、教祖様がおっしゃっているように、人を助けるのが人間であるとこうですよね。そこを抜きにしたらやっぱり大切にしたとは言えないですね。今残念ながら人を殺したり騙したり、そういう人が増えておりますね。人に迷惑をかけているということはもちろんですが、本人が人間として生きたと言えないような一生になるというのは本当に気の毒なことですね。人を助けるのは人間であるという、ね、いやそれは先生がすりゃいいことで、私らはもうその自分のしたいことをすりゃいいんじゃ、うちが良ければええんじゃという人がいますけどね。その例えば今信弘さん、これね、三菱の車の整備士をされてますよね。私もずっとこの信弘さんにうちの教会の車は、お世話になってるんです。買う時のね、整備をやる、車検を受ける時も、整備点検を受けるときもずっとお世話になったんですね。で、小平さんはその意識してるかどうか分かりませんけど、結局私ども教会一家を助けてくれたわけです。今新二先生がね、よく車で遠出するんですよ。この間も九州まで行きましたがね。昨日は広島へ臨床宗教士の研修会で行くのに、珍しく新幹線で行ったんですが、まあ、一人で日帰りをするときなんかはJR を使うことが多いですね。でも家族で移動するときなんか、やっぱり経費の問題もあって車で移動するんですよね。大阪にもこの間、大阪教会や天王寺教会や神岡教会にお参りするのに、一泊二日でね、夫婦とそれから子供たちが一緒に車に乗って、車はチャイルドシートをそれぞれつけておりますね。でこれで移動するのが今最近普通なんですね。ですから車がもし故障したりですね、何か変なことがあったら、それぞれ4人の命に関わるんですね。そこは信弘さんがずっとこの教会のね、車の整備点検修理をしてくださってるわけですね。だから信弘さんは人を助けるということを仕事を通してされてるわけですね。それから前からよく言いますように、山崎の愛ちゃんという、子が、今九州の方に行って、こちらにはおりませんけど、高校出てからね、介護士になってね、私はいつも言うように、愛ちゃんそれは人を助ける御用だからね、徳積みをするんだからという話をしたんですね。よく言うでしょ。その通りなんですよ。お年寄りや不自由な方がね、おしめのおしめを変えたりね、いろいろお世話するわけですから大変なんですよね。人を助けてるわけですよね。こういう話をすると、ほんなら普通の仕事というか、そういうふうな、商売をしてるとか、 他のことは人を助けてないんかというとそんなことないんですね。私の兄秋夫という一番上の兄がね、ご存知のように長唄の世界に入るんですね。松永和風というその師匠に出会ってね、あんたは長唄の声だから長唄やりなさい言うてスカウトされてですね、その時に父がですね、教会の息子でね、教会の御用する金光学園まで出てるのにね、教会の御用するのが当然なんだけど、なんでそんなことをするんだろうって天王寺の親先生にお取り次ぎをいただいたらね、鎌倉教会の初代はね、その長唄をやってて、それで長唄をしながら教会を開いたんだという話をする。それからね、父がよく晩年言うとりましたけどね、兄がこのそういう教会とかけ離れた世界で仕事してることをね、まあ、皆さんにこう言い訳をするような感じだったのかもわからないんですがね、今は言い訳じゃないなと私は思うんですけどね、東京にはな1万人ぐらいの人がもうお金と暇を持て余してる人になってる、まあ、いわゆる今の言葉で言うと富裕層ですよね。そうですよね、お金と暇がもうありすぎて、それをどうやって使おうかって言って困ってる人が1万人ぐらいいるんだと、まあ、これは父の話ですから、ざっとした話ですけどね、統計的な話ではないんですけどね、大勢人がいると、そういう人が、そういう人にとってみたら歌舞伎や長唄っていうのは一番いい遊びの、暇つぶしとお金を使うという、現にその長唄のそのね、松永和風さんなんかにそのついてですね、長唄の稽古をする人はまあどっかの経営者であったりするわけです。でお金と暇を持て余してて、その個人授業を受けるというのは相当経費もかかるんです。それから着物も買わなきゃいけない、いろいろお金もかかるんですよね。でもそのお金と暇がもう余ってるような人がたくさんいるんだということですね。その人たちを助けてんだというんですね、長唄とか歌舞伎っていうのは。確かにそうですよね。テレビで大相撲をやってるじゃないですか。大相撲をやってる土俵の周りの砂かぶりというとか相当高いらしいですね。それからこの間の翔平君が、大谷翔平君が活躍してるアメリカの野球のね、ネット裏なんていうのはすごい高いらしいですね。そこに座って、そのね、楽しむ人たちもいるわけです。ですから翔平君もある意味で野球というものを通して人を助けてるんだというふうにも言えなくはないんですね。単なるスポーツだと、遊びだと言うけどね。だから人間は人を助けるのが人間であるというのは、何もね、介護やその医者や看護師をしている人だけではないんです。さっき言うように身近な例で言えば、野辺野さんは車の整備を通して人を助けてるわけですよね。そこを大切にしなきゃいけないと思うんですよね。で今の時代というのは、月給をもらうために仕事しとんやと、ね、時給が1000円よりも1500円の方がええんじゃ、確かにそうなんですけど、それを目的にしたらおかしい。結果としているのはいいですね。そうでしょ。例えば今私が皆さんが来るのを生涯としてやってたら、もう来たくないでしょ。そういうのじゃないんですよ、人が助かるということの根本はね。今新次先生が臨床宗教師としていろいろやってますけど、まさにそのもうこれから死んでいく、自分が死んだらどうなるんだろうかということを悩んでいる人たちに耳を傾ける、話を聞いてあげるって、これで助かるという、これは数量で表すことはできないんですけど、実際そういう人がいっぱいいるんですよね。でさっき最初に言いましたように、今私の目の前にいる人も必ず死を迎えるんですよ。先生演技でもないこと言うな、 私はおかげをいただくために参ったのに、いずれ死ぬでなんて言われたらもう嫌だという人もいるかもわかりませんが、本当でしょ？私が言ってること本当でしょ？必ず皆さんも死ぬんですよ。でもその死を迎えるときに自分自身がどういうふうにそのことにお礼ができるかというのが信心でしょ？そこをしっかりいただいてないとジタバタするんですよ。教祖様は伝えによると、ああ、心安しといて亡くなったそうですね。ああ、あれだけ大勢の人を助けてますから、それは教祖様の、その、なんて言いましょうか、心はもう、本当に充実してたと思うんですよね。それをお互いに習えばいいわけですよ。財産を残すこととか、ちょっとでも儲かることばっかり考えとったら、そうはいかない。ね。人を助けるものは人間である、ね、先生が助けるんじゃないですよ。皆さんが一人一人がそれぞれのお仕事ご用を通して自分の持ち場立場の中で人を助けるということを第一義にしていくということです。それが人間だということです。それを後回しにしたり忘れたりする人は人間として生きたというふうには言えないということですね。人を助けるのが人間であるという教祖様の教え、非常に重たいものであるし、大切なものであるし、それが本来のことであるというふうに私は思います。はい、今日のように。